さんこんにちは、田中由紀です。いろいろな意味で激動だった2020年前半、個人投資家の皆さんはいかがお過ごしでしたか？新型コロナウイルスで世界が大幅な軌道修正を余儀なくされ、思い出してみれば本来明日24日が開会式だった東京オリンピックも延期となりました。時代は新しい価値基準を受け入れるニューノーマルなどと呼ばれ、まさに歴史的大転換の時期といえます。さて、個別銘柄情報に特化し、どの銘柄をいつ買っていつ売ったらいいのか、ここに22年間こだわり続けてきたのが当番組やっぱり株が好きです。年2回放送の準レギュラー番組として、今回43回目の放送です。今日は4人の銘柄マスターが注目銘柄をピックアップし、徹底的に掘り下げて解説します。それでは今回注目銘柄をピックアップする専門家4人の銘柄マスターをご紹介しましょう。まずトップバッターは、金曜朝の人気番組株式フライデーでおなじみ経済評論家朝倉慶さん、そして番組では月1ゲスト経済ジャーナリスト山本慎さんです。2番手は投資情報サイト海と風からバランス投資顧問投資情報室室長の丸山明夫さんです。3番手は辛口評論家えんちゃんこと遠藤正幸さんです。さて、ラジオ日経第一は今日7月23日海の日と24日スポーツの日をラジオ日経リスナー感謝祭と銘打ち、たくさんの特別番組をオンエアしています。今回この番組出演者による注目銘柄レポートセットなど豪華景品が当たるリスナープレゼントを実施しています。番組の最後に応募方法など詳しいお知らせがあります。お聞き逃しなく。それではやっぱり株が好き、歴史的大転換の投資ストラテジー、張り切ってまいりましょう。この番組はバランス投資顧問遠藤正幸投資顧問の提供でお送りします。さあ、やっぱり株が好き、皆さんのテンションを上げてくれるトップバッターは、毎週金曜朝8時45分から放送の人気番組株式フライデーでおなじみ経済評論家の朝倉慶さんです。朝倉さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして株式フライデーで月1回第3金曜日にご出演中の経済ジャーナリスト山本慎さんです。山本さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。さあ、朝倉さん、山本さん、2020年前半の相場を振り返りますと、どんなマーケットだったと言えますか？
すごいマーケットでしたね。まあ、ね、このコロナの波がこんなになっちゃうっていうのはもう、はい、前半どうなることかと思いましたけどね、はい、その後の切り返しもまたすごいですね、おそらく株式市場の歴史にこれだけ激しい切り返しと、もうこれだけの、まあ、そのすごいね、流れっていうのはなかったと思うんですね、はい。いろんな見方があると思いますけれども、私はまあ一貫して言ってますけど、いよいよ大相場と。
大相場。
はい。そういうふうに見てますね。普通であれば、もう完全相場が崩れた形なんですけれども、ところがもう、かつてないね。財政政策と金融政策、特に金融政策がね、はい、財政政策に踏み込んできちゃって、これはもうアメリカで言えば FRB が中小企業にまでね、ドルを印刷してお金を貸してあげるわけでしょ、日本で言えば今銀行貸してくれないところないですよ。
はい、
バーもこれね、銀行貸せば国が気に入くれるっていうんで、もう貸し放題ということで銀行マン今本当に喜ばれてますよ、これだけ金をジャブジャブにして、しかも今度はワクチンもできそうな雰囲気になってきた、
はい、
確かに今一般的に言われてるのはね、業績に比べて株価が高すぎる、おかしいって言ってますけど、私はこれが起きてから言ったことは、株価の位置が変わるんだと、
はい、
これが当たり前の株価で、これから良くなっちゃったら、どんどんどんどんさらに上がると、とんでもない流れが来るんだと、うん、いうことを話してきたわけだけども、まあ、いよいよそれが証明されるという流れになってくると思います。私が一貫して言ってるのは、弱気にならない方がいいよということを一貫して言ってきたんですけれども、まだまだこの周りは弱気だらけなんですよ。それは、言ってきたようにですね、頭の切り替えが効かないんです。
はい、
相場っていうのは変化して、 爆発的に変化するときがあるんです。で、今は、さっきも言ったように、その世界的なね、もうこの、上気を逸した財政政策、金融政策というのが、あらゆるものを変えようとしているわけですよ。はい、前とコロナ後では劇的に変わる、その最たるものが株価の位置です。
はい、
そこのところをね、別れと言っても、これは相場の感覚で掴んでもらいたいんですね。で、これを掴んだ人と出足がいい人と出足が悪い人は劇的な差がついてくるというのがこれからだと思いますから、
はい、
まあ朝倉以外、まあここに山本先生いらっしゃいますけど、山本先生も強気ですけれども、なかなか強気な人が少ないんですね。こういう時は、かえって相場は美味しいの。
はい。
ですから、リスナーの皆様に言いたいのはね、本当にですね、この変化っていうのをですね、捉えてですね、このチャンス、大きなチャンスです。
はい。
相場ではね、それほどチャンスあるわけではありません。この大きなチャンスをですね、自らのものにしてもらいたいというふうに思いますね。決して弱気な意見に惑わされるなと。はい。ということで、またここで再度言っていきたいと思いますよね。
はい、もうだんだんテンションが上がってまいりましたけれども、さあ、それでは山本さんはいかがでしょうか。
まあ、その、今、コロナバブルって言われてますけど、で、僕もね、その、まあ、日経平均で言えばね、まあ、以前からですけど、日経平均3万台乗せを予想してる評論家の人とか、まあ、あるいはその、バブル時代の高値抜くっていうことを平気で言う人がいて、これ、僕が生きてる間はないだろうなと思ってたんですよ、正直言って、コロナ前までは。ところがやっぱコロナバブルが起きて、やっぱ本当にね、その尋常でないバブルが起きてるなと。その80年代のバブルとか、2000年のね、IT バブルを上回るようなバブルじゃないですか。で、例えばナスダック指数にしてもね、IT バブル崩壊後に5000ポイント抜くのはもうまず無理だなって言われたら、もう1万ポイント抜けてるわけです
よ、ね。すごいですよね。
それを考えてね、やっぱり頭を切り替えないといけないと。で、確かにその、今の相場っていうのは、いわゆるオールドエコノミーって言いますかね、その、まあ、リアル店舗を持ってたり工場いっぱい持ってるような会社は確かに業績低迷してますよね、はい、ところがやっぱりそのファブレス工場を持たないような企業だとか、まあ、IT を駆使した企業なんかではもう過去最高益更新する企業がもう続出してますから、やっぱ頭を切り替えて、でしかも今資金の行き先がもう株にだんだん限られてきてますよね。不動産にはなかなか行けない、実際の設備投資にもあんまり行けない、人にも使えないとなると、はい、やっぱり消去法で金だとか株とかにも来ざるを得ない、来ざるを得ない、
もう来てますよね、
で
も
なってるから、はい、だからやっぱり今までのなんていうんですか、常識にとらわれてると乗れないですよね、この相場に。まあそういうふうに思うと、まあ僕はそのずっとここへ来て、その半導体関連株ね、バイオ関連株っていうのはあんまり進めてなくて、やっぱり半導体関連株が、やっぱり、中心に今なってきてるので、ここを追いかけるのがいいんじゃないかなと思ってますね。
お二人のお話伺ってもますます元気が出てまいりましたけれども、この後は銘柄もたっぷりと伺ってまいりたいと思います。さあ、それでは後半なんですが、朝倉さん、山本さん、注目銘柄と投資戦略について具体的にたっぷりとお話しいただきたいと思います。ではまず朝倉さんからお願いします。
そうですね、今の相場っていうのはやはり業績がいいもの悪いもの、人気になるものならないものっていうのが分かれちゃうってどうしても仕方ないんですね、
はい。
これはやっぱり投資家の心理としていいものを買いたいということなんで、そこに余計お金がいっちゃう流れになりますので、やはり、そちらの人気銘柄につくということがですね、当面は重要かなというふうに考えています 、
はい。
で、私ここの一昨年から取り上げてきたのが NEC なんですね。まず井の一番にこれ、はい、ここでもう この一昨年から2回か3回取り上げてきたんですけど、また再度 NEC は取り上げたいと思いますね。
はい。
国策に売りなしということなんですよ。ですから私は最初言った段階は、ファーウェイとアメリカの争いが激しくなってきたところから、日本の通信機ナンバーワン、通信メーカーナンバーワンの NEC がね、追い風が吹くよということで、まさに国策が吹いてくるということを言ってきたわけだけども、現実にその流れでずっと当時2300円ぐらいから今新年になってきてますけれどもね、この流れというのが変わらなくて、どんどんまだまだ行くと思うんですよ、
はい、
で特にここで強調したいのは、国策というのが日本の国策だけでなく、このバックにいわゆるアメリカとイギリスがくっついてきたよということで、まさにこれが大きいわけです。
はい。
ファーウェイに対抗するためには、まあ、エリクソンとノキアということなんですけれども、それだけじゃ足りないわけですよ。やはり日本のメーカーが欲しいわけです。だから NEC と富士通に、まあ、白羽の矢が立ってきたわけですよね。で、特にここで、アメリカも含めてなんですけれども、英国政府の方が日本に対してですね、やっぱり協力を要請してきたわけなんですけど、5G の、この通信網作りでね、これやっぱり NEC と富士通なんですよ、早い話が。これやってくれと、はい、いうことなわけですよ。で、ちょうど NEC はもう、その、人員削減3000人ぐらい、その、一昨年してからね、綺麗になったということで、もう決算いいじゃないですか。2020年の3月期の純利益999億ということで、前年比152% 増ということで、23年ぶりの最高益になってきた。しかも先日は NTT と資本提携ということで、 NTT が NEC に600億出資するということで、旧電電グループの復活ということで、日本連合ということで、まあ、国を挙げてね、この通信機というのをですね、もう輸出も含めてやっていくという体制になってきましたので、ここはね、もうその、そば見る上で、国策という意味でも外せないなということで、まあ私は一昨年の暮れからずっと NEC ということで言ってきたわけですけども、まあこれをずっとそのまま持ってるという流れでですね、やはり相場というのを組んできたわけですけども、ぜひ中核銘柄として引き続きですね、この中心銘柄は捉えていただきたいというふうに思いますね。
はい。
もう一点はですね、やはりこのナスダックの上昇、世界的な株高の流れに乗るという意味ではですね、やはりソフトバンクグループですね、
はい、
ソフトバンクグループも2600円台まで入って、もう惨憺たることになったわけだけども、なんて言ったって2兆5000億もういろんな株、アリババの株も売ったし、ティーモバイルも売ったし、まあ子会社のソフトバンクも売ったよという金で、全て、ここのソフトバンクグループにですね、お金を投下してですね、やってきたところが、このソフトバンクグループが投資した会社が次々と上場並びに、まあ、目が出てきているという現実が、もちろんダメなものもありますよ、ウィワークみたいに、それでもね、今このダメだダメだっていうのは信用残が、まあ、ものすごく減りまして、今1000万ぐらいですけれども、売りがどんどん増えて、売り残も250万ぐらいしかなかったのが1000万までなってきちゃって、
はい、
もう今日の段階で逆ヒブがついている。これはまあテスラじゃないですけれども、相当やはりね、今回中心的な相場の人気になっていく可能性というのが出てきたと思います。
はい、
そういう意味ではこの2銘柄というのは相場の中心ラインでもありますので、しっかり抑えてですね、相場をやっていきたいというふうに思いますね。
はい、
あと3つはですね、この小さいところをお話ししますけれども、まあそのうちの1つはですね、小田原エンジニアリングです。
はい、
テスラがこれだけですね、急騰という中で、やっぱりモーター巻き戦機で世界2位ということで、圧倒的な技術力を持っているわけですけれども、まあ、おとといと昨日ストップ高2日したんですけれども、このブルームバーグにインタビュー記事が出てましたけどもね、 まあ、このモーター巻き戦記のシェアね、2017年400億だったのが、車の電動化であっという間に4、5倍になっちゃって、今どのぐらいの大きさかわかんないということで、まあ、小田原エンジニアリングもね、私も、その、去年設備投資してね、それがまあ、設備が稼働してきたのが昨年なわけですけれども、ますます発展するということですよ。で、今回テスラに 10% 超売り上げの、テスラ向けは 10% 超だったということが、日本の法律の関係で明らかに秘密保持し契約があったんですけれども、はい、それが、まあ、日本の法律の関係で明らかにされたということで、これテスラにこれだけ納入してる以上はですね、他のメーカーもということに必死ということで、もう小さくて、この巻き戦機にこのほとんどこう注力ということなので、
はい、
まさにニッチでナンバーワンの企業ということなので、相場になってきましたけれども、もともとまだまだということなんで、これからということだと思いますね。
はい、
ちょうど2018年に4680円っていうとんでもない高値があってからですね、まあ1300円ぐらい2回つけてですね、この直近だと3000円っていうところが節目なんですけれども、いよいよこの4680円を抜く相場に今回は入ってきたなというふうに思いますので、はい、これを期待したいと思いますよね、
はい、
あと2銘柄も小さいところで、前回私この放送出た時に6622番台ということでですね、まあちょうどですね6626、6627、6629ということで、まあ話したんですね。6626がまあセミテックですね。まあ、あの、センサーの会社ですけどね。6627はテラプローブということで、半導体の会社ですけれども。はい、まあ、6629、これはまあテクノホライズンということなんです。今回は、セミテックとテラプローブというのが、ちょうどここで、まあ、特にテラプローブが、おとといストップ高しましたので、はい、まあ、業績今までずっと良くなかったんですけれども、増額修正ということで半導体関係初めて出てきましたよね。もともとマザーズの中で PBR が 0.3 ということで一番安い銘柄で、
はい、
しかもこのね半導体関連ということで初めての増額修正になってきたという、まあ非常にこの株値動き激しくて癖の悪いところはあるんですけれども、まあ今回ですね、まあ2018年の1733を抜く相場いよいよね、期待したいなと思ってます。
はい、
だからセミテックの方はもともとこうセンサーの会社でこれも1万1000まであったのがですね、まあ2400円ぐらいということで、まあ業績まだ回復してきていないんですけれども、まあこれもね、こういった小型ということで今の相場であればですね、相当ね、上昇が見込める可能性もあるということで、狙ってみたいと思います。というわけで、
はい、
大型2つということと、はい、あとまあちょっと化けるのを期待する3銘柄ということで引き続きね何度かここで取り上げてきましたけども、しつこくまた取り上げてみたいと思うんですね。
はい、ありがとうございます。さあ、それでは山本さんはいかがでしょうか。
はい、僕はそのさっきも言ったようにその半導体関連が、
はい、
このコロナバブルのやっぱりもう中核になってくるというふうに見てまして、
はい、
で今ね、その日本の半導体産業っていうのは、まあ、かつてはその、まあ、DRAM とかね、フラッシュメモリー、まあ、フラッシュメモリーよりも SRAM っていうのは前あったんですけど、とにかくそのメモリーで世界一まで行ったんですけど、やっぱその後、台湾税、韓国税に押されて、今その、もう見る影もないような状態になってるんですけど、だけどそのメモリーとか CPU 中央演算処理装置ですね、ここではだからもう日本は達成がないぐらい厳しいんですが、
はい、
パワー半導体っていう分野でね、まあ三大分野の一つでパワー半導体では世界最先端を行ってるんですね。でただそのパワー半導体っていうのは、まあ今はシリコン製がまあシェアのほとんど占めてまして、あんまりそのもう汎用品でね付加価値も低いんですけど、化合物半導体って言いまして、
はい、
その、まあ、消費電力を相当削減できる、要するに省エネ効果が高いパワー半導体がかなり、まあ、今年あたりから相当伸びてくる予想になってるんですね。で、まあ、代表的なのが、その SIC、 単価計素というものなんですけど、はい、まあこれ今年から新幹線の N700 系とかがテスラの上位機種ですね、1000万円ぐらいするような電気自動車にこう採用されてるんですけど、だいたい消費電力が 10-20% ぐらい削減できるかなというふうに言われてます。でこれが今普及し始めた次世代パワー半導体って言われるんですけど、 SiC よりもそのはるかに省エネ効果が高いのが GaN、はい、まあ本当はこういう言い方しちゃいけないです、ガンっていうふうに言われてますけど、化合物半導体、窒化ガリウムというものですね。でこの GaN っていうのはLEDに使われてるわけですよ。で、今から6年前にね、その中村修二さんとか日本人3人がノーベル賞を取ったじゃないですか。あれはその、この窒化ガリウム系の青色半導体を発明したことでノーベル賞をもらってるわけですね。はい、で、その窒化ガリウムを、その、これ、今、ノーベル賞を受賞した一人、名古屋大学の天野博教授がね、
はい、
その窒化ガリウムを使ったインバーターを積んで、電気自動車の走行実験をやったんですよ。で、そうしたらね、6割省エネできたって言うんですね。6割省エネ。これ、NHK のサイエンスゼロっていう番組でね、今年4月に放送されてるんですけど、60% の省エネってことは、
すごいですね。
電気自動車の航続距離が 2.5 倍になるってことなんですね。で、ここで驚いちゃいけないんですけど、それよりもさらにすごい省エネ性能を持つと言われているのが、酸化ガリウムという。はい。半導体で、実はその田村製作所はこれで世界最先端を言ってるんですね。で田村製作所とそのまあ、グループ会社の、ノベルクリスタルテクノロジーっていうところを合わせると、もうその酸化ガリウムの特許申請数がもうダントツに多いんですね。でこのもしその酸化ガリウムをパワー半導体として電気自動車に搭載した場合に、大体8割から9割の省エネが実現できるんじゃないかというふうに言われてるんですが、もし仮に8割省エネできたら、
すごい
高速距離が5倍になるってことですね。で、9割省エネできたら10倍になるってことなんですよ。ここで初めてガソリン車から電気自動車へのもう本格的な交代が起きると。だから今リチウムでイオン電池をね、いくらいじっても、その、せいぜい航続距離が何十パーセントか向上するだけじゃないですか。それから、リチウムイオン電池がやっぱり発火しやすいっていうことで、まあ、全固体電池が今言われてますけど、これも、量産車に搭載されるのは2030年頃だって言われてるんですね。今、試作車はできるんですよ、もうすぐね。で、だから、どっちか言うと、その、電池で、その EV にシフトするんじゃなくて、パワー半導体が、の進化で一気に、この自動車の世代交代が起きるんじゃないかな。で、確かに田村製作所って、ね、今、業績悪いんですよ。その、今言った酸化ガリウムっていうのは、ようやくその、サンプル出荷が始まったぐらいでね。まあ、来年から、まあ、いわゆるその、ちょっと、少ない消費電力の、パワー半導体が、こう、出てくるんですけどね。まだまだこれからで、今の業績は良くないんですけど、長い目で見ると、これは化けるんじゃないかなと。要するに日本の半導体産業の救世主になるんじゃないかとも言われているんですね、この酸化ガリウム。で、それで面白いな。
はい。
で、続いて日本電産。
はい。
これ決算発表してですね、はい、ちょっと株価急伸したんですけど、これは先週のレギュラー放送でもちょっと取り上げたんですけどね、やっぱりそのモーターのいわゆる消費電力をこのパワー半導体はもう著しく節約してくれるんですね。で、さっきの酸化ガリウムをエアコンのねパワー半導体に使った場合、これもねもうめちゃくちゃな省エネが可能で、今やっぱりエアコンってその電気代高すぎて節約して暑くてもつけない人いますよね。普通の電気製品並みの省エネが可能になる。だから、なんていうんですかね、特に温める方は大して節電期待できないんですけど、冷やす方は、これ相当な、下手すればもう5分の1とかね、3分の1、5分の1ぐらいまでの節電ができるかもしれないということですね。で、続いてサムコ。
はい。
これカタカナサムコで6387なんですけど、はい、この番号ちょっと間違いやすいんですけど、ね、アルファベットの方は半導体ウェーハーシリコンウェーハーの方なんですけどね、このカタカナサムコは、さっき言った日本人ノーベル賞受賞者がに 半導体製造装置を、いわゆる窒化ガリウムを作るための製造装置を提供してた会社で、いわゆる化合物半導体にも特化してるんですね。だから今言ったパワー半導体が、まあ将来っていうかね、もう近い将来、近未来ですよね。もう、窒化ガリウムの、半導体っていうのは LED でもみんなのね、各家庭にも相当普及してます。
はい、
で、今、携帯っていうかね、ノートパソコンとかスマホの充電器で、ガン充電器って検索するとものすごいいっぱい出てくる。だいたい充電時間半分ぐらいなんですね。
はい。
で、ノートパソコンも、いわゆる使いながら充電してると全然充電できないんですけど、これだとね、使いながらも充電できちゃうっていう、それぐらい高性能なんですね。まあ、そういうのも、まあ、だんだん実用化されているということで、ちょっとサムコ、まあ、僕が6月の、レギュラー放送で取り上げても、あっという間に5割、6割上がってきて、で、その後ちょっと調整してきてるんですけど、これまだまだ相場これからじゃないかなと、踏んでます。
はい。
で、続いて、今度は工業化学ですね。
はい。
これはもうちょっと、ここも半導体材料やってるんですけど、これは例の、富士フィルムの、アビガン。
ええ。
それから例のレムデシビルってね、はい、ギリアドサイエンシザーが開発したコロナの治療薬のレムデシビル、両方に原料を供給してるんですね。で、ちょっと今、日本ではアビガンの、承認っていうかね、これが、まあ、いわゆる、有効性が確認できないみたいなこと言われて、遅れてるんですが、今、中国とロシアとインドで、いわゆるジェネリック薬、アビガンのジェネリック薬がもう、承認されてるわけですよね。で、今、工業化学、今、日本はね、日本国内ではちょっとなかなか、治験が難しいんで、今、クウェートに行って1000人規模で臨床試験始めてるんですね。まあそういうこともあってちょっと工業化学かなり上来そうだな、はい。で、同じ材料で大東ケミックスというのがあるんですが、ここはフォトレジストの、まあ中堅なんですけどね。ここも大東ケミックスっていうのは大株主にやっぱり富士フィルムがいて、アビガン向けに原料供給してると、はい、これ結構株価動きますので、面白い銘柄だと思いますね。
はい、ありがとうございました。それではここでもう一度取り上げてくださった銘柄をお伝えいたします。6701東証一部 NEC、 9984東証一部ソフトバンクグループ、6149ジャスダックスタンダード小田原エンジニアリング、6627マザーズテラプローブ、6626ジャスダックスタンダードセミテック、そして6768東証一部田村製作所、6594東証一部日本電産、6387東証一部サムコ、4367東証二部工業化学、4366東証二部大東ケミックスを取り上げていただきました。ありがとうございました。
で、来ました。
ありがとうございました。
お話は経済評論家朝倉圭さん、そして経済ジャーナリスト山本慎さんでした。朝倉さんと山本さんがご出演中のレギュラー番組、朝倉圭の株式フライデーは、毎週金曜朝8時45分からお聞きのチャンネルで放送中です。ぜひお聞きください。続いては株式情報サイト海と風を運営するバランス投資顧問株式会社から投資情報室室長丸山明夫さんです。丸山さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、丸山さん、2020年の前半の相場振り返るとどんなマーケットだったと言えますか？
非常に前半は厳しいマーケットであったんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
まあまさにこの新型コロナウイルスとの戦いというよりか、こんなことが起こるなんて、誰も予想つかない相場展開で、で、またこの今7月になって、ここまで日経平均が戻ってるなんてことも、ちょっと想像はつかなかった半年間ぐらいだったんじゃないかなと思われますね。ただ、まあ、新型コロナウイルスによって、まあ、恩恵企業も少なからずあるわけであって。
そうですよね、はい。いろんなこれに関する商品作ってるところとかね。
そうですね。そういうところはやっぱり、まあ、業績的に、 まあ、やっぱり株の世界ですと、どうしてもそこに目が行ってしまうもので、
はい、
まあ、そういう観点から、まあ、悪いものが多いんですけど、まあ、そこから消去法として、そこを選ばざるを得ない投資家さんたちも多いですし、うん、まあ、実際こうファンドとか運用している人たちの話を聞くと、
はい、
やっぱりこう消去法で取る、買える銘柄と、まあ、買えないという言い方をしていいのかどうかわからないですけど、ちょっとこう、手を出しづらい銘柄が、まあ、あることは事実だと思うんですよね。
その今年の後半ということもなると、やはりまた予測しづらいということになりますか？
まあ、おそらく皆さん答えるのは、わからないと言った方が、正しいとは思います。どれだけ？まあ、日々また東京もかなり感染者数が増えてますから、まあこれの実態をまあ皆さんがどう受け取るか、まあさらに増えていくかもしれないですし、まあその途中にまあワクチンができるかもしれないですし、まあもしくはまあ治療薬ですか、治療薬ができるかもしれないので、まあそうなればね、そうなったですごいなとは思うんですけど、まあ現段階ではまだちょっとまたなんか第2波みたいなのが起こってるような状況で、まあ企業業績とか見て、まあ、あと、企業の決算内容とか見ると、まあ、わからないっていうようなことを書いてるところが大半なので、まあ、やっぱそれはやっぱり事実だと思いますし、まあ、誰もが、経験したことがないことが起きてるわけですので、ちょっとここはね、わからないっていうところですけど、まあ、ただその中でも、まあ、少し光るような銘柄はね、はい、中にはあると思うので、まあ、そこをちょっと、探していきたいなとは思ってますけど。結果的に、まあ、今、この 22,800 円ぐらいまで日経平均が戻ってきてるっていう事実は事実なので、まあ、その辺から、もしここでワクチンが、とか出たとすると、ここがスタート地点になると思うので、S10 がここになるとすると、まあ皆さん3万円とか考えづらいと思うんですけど、日経平均がね。まあ、僕は十分あり得ると思います。
あ、そうですか。
はい。ファンダメンタルズで株は、その、ファンダメンタルズってすごい大事なんですけど、まあでも、そんなことで株はあんまり動いたりはしないので、まあやっぱり人気と、この需給っていうものは、一番株の中で大事なので、S10 が決まったら、こっからみんな買ってくるわけですから、やっぱり そこにの中にやっぱ空売りとかいっぱい入ってるとなると、うん、やっぱ買うから上がる、上がるから買うのね、この相場に発展した時には、まあまたこれもね、みんなが想像したことがない、経験したことがない相場が起こる可能性は十二分にあると僕は思ってるんですけど、ただその反対もあるとは思ってますよ。もしまたこれがどんどん増えて、コロナが東京でも200、300、400とか、こう増えていくような状況で、まあ、また経済がストップするようなのが鮮明になった時には、まあ、ちょっとやっぱこう危機感は持っとかないと、まあ、何かあった時に、やっぱちょっと難しいかなっていうところはありますけど。う
ん、はい。さあ、それでは後半は銘柄を伺ってまいります。バランス投資顧問では本日出演の丸山明夫による風の丸山ウェブセミナーを毎月開催しています。次回開催は7月31日金曜日午後4時からです。アーカイブは8月7日金曜日まで視聴可能です。初めての方でも聞きやすい内容で毎回熱を入れて挑んでいますので、ぜひご参加ください。詳しくはマーケットプレス番組ウェブサイト右のバナーをクリック。または電話 092-524-5571 092-524-5571 まで。バランス投資顧問株式会社は証券取引、金銭有価証券の予託貸し付け行為は行っておりません。なお、今回やっぱり株が好き放送を記念して、なんと3名様に無料視聴の権利をプレゼントいたします。応募はツイッターからお願いします。まず、風の丸山のツイッターアカウント、風アンダーバー丸山をフォローしていただき、ウェブセミナー無料招待の投稿をリツイートしてください。当選者の方には DM でご連絡いたします。
応募締め切りは7月27日月曜日11時30分です。どしどしご応募ください。さあ、それでは後半なんですが、丸山さん、注目銘柄ですとか、投資戦略などについて具体的にお話しいただけますでしょうか。
は
い、
まず、まあ今このコロナ禍によって、
はい、
まあ、どうしてもこう恩恵があるような企業を紹介したくなるところなので、まあその中でちょっと光ってるようなところを、まあ、紹介したいなと思うんですけど、はい、まず一つがジャスダックに上場している4699の内田エスコっていう会社ですね、
はい、
この会社はあの内田陽子っていうあの東証一部に上場している会社があるんですけども、まあ、そこのまあ子会社みたいな感じなんですけども、はい、まあ、こちらのまあ柱のビジネスっていうのはまあ ICT サービスって言って、まあなんて言ったのかな、まあ、一番簡単な言い方すると、まあ今こう皆さんこうメールとかチャットとか SNS とかいろんなものを活用してると思うんですけども、まあ学校とか、今結構こうリモート授業とか、まあそういうものが流行ってると思うんですけども、はい、まあこうリモートをすることによって、まあ教科書代わりに、まあそういう授業を行ってると思うんですけども、やはり学校の先生もまあ、パソコンですとか、そういうものに強い方もいるでしょうけど、まあ、弱い方も当然いると思うんですよね。で、私は弱い方に値するんですけど。で、そうなると、やはりこう、まんべんなく、こう、使えるように、まあ、指導してくれないと、使えるようにならないんですよね。はい、で、その指導をしてくれるような会社が、この内田エスコっていう会社でありまして、はい、まあ、要するに、まあ、今後、まあ、またコロナが増えるようなことがあれば、まあ、今大学生は、まあ、まだリモートが多いですけど、ね、まあ、小学校とか、まあ、中学校、まあ、私立とかは、ま、リモートやるとこもありますけど、うん、まあ、やはりそういうので、まあ、学校とかね、小学生とか中学生とか、ま、一人でも出たら、まあ、やはり学校は行けなくなるので、
そうですね、
はい、厳しい状況なので、もし何かあった場合に、まあ、やはりそういう準備をっていうものを考えると、まあ、需要と需給、まあ、あと、まあ、テレワークとかもそうですけど、はい、まあ、すべてのことに関して、まあ、この会社が、まあ、賄ってくれるっていうところで、注目したいなっていうところなんですけど、はい、で、まあ、今この、まあ、技術を教えるっていうことが内田エスコなんですけども、その要するに、あとはその中で使う教材とか、そういうものをやってるのが、まあ、これもジャスダックなんですけども、まあ、6629のテクノホライゾンっていう会社がありまして、はい、まあ、ここはその要するに、まあ、授業で使うテキストとか、はい、そういうものを、まあ、学校とかに、紹介してると。要するに、まあ、まあ、はっきり言って受給は、今非常に大きいと思います。
はい、
まあ、まあ、いつも僕が銘柄選ぶときに、こう、まあ、自然な環境の中で、まあ、いろんなことが起こると思うんですけども、うん、まあ、やっぱりこう、何か起きたことによって、まあ、今この2社、まあ、他にもたくさんありますけど、はい、まあ、こう、必然的に、まあ、お金が、こう、チャリンチャリンと、こう、企業にね、こう、落ちるシステムが、ここはもう、今、間違いなく起きてるのは事実でしょうから、まあ、皆さん、こう、自分も使いたいけど、使えないんだったら教えてもらわなきゃいけないですし、使うにあたっては、やっぱ教材がいるっていうところで、まあ、必然的に、こう、チャリンチャリンと、こう、お金が流れていくところではないかなと思ってます。
まあ、でも、本当にこういうことになっちゃいますと、今までのことじゃなくて、これからのことで新しい世界になっていくみたいな、そんな感じですもんね。
そうですね。だから全ての面において、もう今まで自分では当たり前だと思ったことが、まあ、当たり前ではなくなって、はい、でまた新しいものが出てきて、で新しいものが出るってことは、使い方がわからない人とか、やっぱたくさんいると思うので、まあそういうものは教えてもらわないとわからないので、そういう面ではこの両者はいいかなとは思うんですけどね、はい、
その他にはいかがでしょうか。
まあ、じゃああと最後に、もう一点と、こう実はちょっと、まあ、結構大型株なんですけど、
はい、
まあ、NTT をちょっと紹介したいんですよね。で、NTT、まあ、これからまあ、実はこう大きなビジョンを持っている会社でありまして、まあ、光半導体っていうことで僕はこう考えてるんですけども、はい、まあ、テーマとしては光半導体っていう感じで考えてもらってて、ここが今 IWON 構想っていうものを出してるんですね、はい、NTT が、まあ、これはまあなんていうかというと、この人々の生活や、 まあ、人の技術の関係をまあ劇的に変える、まあ、あらゆるこうものがつながるスマートな世界をもう実現するっていうものをまあテーマとして、まあ、大体 NTT は今2000億ぐらいもうすでに出資してるんですけども、まあ、後ろにはインテルですとかソニーですとかマイクロソフトさんがもうこの構想に後ろにくっついてるんですよね。で、まあ、ますますまあ、いろんなこうネットワーク基盤とかがこう増大になってくると、まあ、やっぱりこう消費電力とか、まあ、そういうものは必然的にいつの間にかこう大きくなってるものであって、はい、まあ、それをこう、まあ、小さくしながらもでも便利にするっていうことを、まあ、この NTT がだいたい2024年にはだいたい仕様が完成されます。で、2030年ぐらいには、まあ、皆さんが普通に使われる時代が来る可能性がありますね。で、まあ、こう言うとね、もうすごい先のことなので、なかなかあれなんですけど、まあ、IT バブルの時とか思い出してもらいたいんですよね。で、IT バブルの時、まあ、やっぱり光ファイバーっていう言葉を流行ったんです。
はい、
光ファイバーっていうのは何だっていうと、まあ、まあ、要するに電線なんですけど、電線の中に、まあ、皆さんパソコンとか使ってる中で、まあ、インターネットとかそういうものをこう、光を通す繊維でね、まあ、電線の中をこう通ってやってるんですけども、まあ、あの時古川電工がね、まあ、300円だったんですね、株価がね。
はい、
で、それが3000円になるんですよ。こういう光ファイバーっていう言葉でね。ですから、ま、NTT ってこう、ちょっと地味なんですけども、まあ、当時、IT バブルの時も、古川電工300円の時に3000円になるなんて、誰も思わなかったんです。で、実際なんかこう、上がって、ま、的なものが上がってくると、やはりこう、いろんなものが、こう、変わっていくことになりますし、
はい、
まあ、実際こう、NTT とかはもうちょっとね、投資対象と考えると、もうちょっと一頃ね、昔のような銘柄で、まあ、かなり大型株ですし、まあ、そういうのを考えるとね、まあ、何か火をつけば、すごい面白いそうですし、うん、まあ、実際今、米株とか、ものすごい値動きしてるとは思うんですよね。アマゾンとか、昨日とか 8% とか上がるんですけど、まあ、アマゾンの 8% って、まあ、はっきり言って武田と、ファーストリテイリング2社の時価総額が1日で上がっちゃうようなもんなんですよ。だからそれだけ、やっぱマネーっていうものは、もう、まあ、二極化じゃないんですけど、まあ、どこかに資金が集中すると、まあ、一気に、株価には反映されるので、まあ、NTT 重いなっていうイメージありますけど、まあ、そういう重い株でも米株はすごい動いてることは事実なので、
はい、
まあ、新しい値動きも期待できるかなとは思っております。
はい、ありがとうございました。今日は3銘柄取り上げていただきました。4699ジャスダック、内田エスコ、6629ジャスダック、テクノホライゾン、そして9432東証一部 NTT でした。それでは、丸山さん、キャンペーンのお知らせがあるようなんですが、お願いいたします。はい、
今回このラジオ日経、やっぱり株が好きに出演により、記念ということで、
はい、
7月、まあ毎月開催してるんですけども、7月の私の風の丸山セミナーの、無料参加を3名様にプレゼントしたいと思います。
はい、
応募方法なんですけども、ツイッター、私風の丸山でツイッターがございまして、それフォローと、リツイートをしていただいて、いただけると抽選で3名様にプレゼントさせていただきます。で、一応応募締め切りは7月27日11時半までとなってますので、よろしくお願いいたします。
お話は株式情報サイト海と風を主催するバランス投資顧問投資情報室室長の丸山明夫さんでした。丸山明夫さんの情報を発信している株式情報サイト海と風は、キーワード海と風で検索していただくとアクセスできます。またやっぱり株が好きとリスナー感謝祭、番組ウェブサイト右のバナー広告からもアクセスできます。お電話でのお問い合わせは 092-524-5571 092-524-5571、 平日朝8時から夕方4時まで受け付けています。続いてご登場は、辛口評論家、円ちゃんといえばこの方、有限会社、遠藤正幸投資顧問、取締役の遠藤正幸さんです。よろしくお願いいたします。
皆様、こんにちは。年2回の、やっぱり株が好きの時間です。相場は、時間の理解、基準を守る、金で動く、この3つです。 株は儲けてなんぼ、確実な儲け方と、上がる銘柄を知っていれば、半年で3倍、100万円から300万円、300万円から900万、900万円から2700万円。私の話が本当かどうか、年末の報道を振り返ってください。
株で儲け続けるには3つの理解が必要なんですね。相場は1、時間の売り買い、2、基準を守る、3、金利で動くですね。
年末放送で2020年2日新報は3月13日、11月13日は危険と警告をしました。日経平均16,358円の暴落は3月15日、2日新報3月13日の4営業日未明に起こりました。急落に驚かされましたが、ドンピシャ大当たり。次は9月メジャー1級の急落を予想していますが、今年2度目の2日に進歩は、11月はマイナー1級ですが、大統領選の後ですが、9月暴落後の反転急騰を思惑しています。
先物オプション SQ 変化日が重要なことは知ってましたが、2日進歩に重なると大波乱が起きる可能性は高いんですね。2日進歩は荒れるのアノマリーが何度も経験したことで、偶然ではなく必然を警戒しなければなりませんね。
相場はデタラメと言われ、予測は困難と言われましたが、嘘です。事実基づいた数字の分析のみが暴騰暴落に対処できる唯一の方法です。
はい、
ちなみに昨年2日進歩 SQ は9月13日12月13日の2回です。大幅高でした。
はい、
まさしく相場は時間の理解です。2倍返しが現在の常識、我々は損失の2倍返しが責務です。
冒頭申しました3つの理解のうち、1、時間の売り買いですね。
自然現象も相場変化も時間エネルギーの放出です。個別株の変動も時間が引き起こす業績の変化です。株をやるには上手な時間の使い方が全てと割り切るべし。
はい、
とはいうもののやはり上がる株を知りたいというのは人情ですよね。
はい、そうです。上がる株絶対知りたいです。でもあるんですか、本当に上がる株を教えていただけるんですか。
ともかく覚えていただきたいのは、上がる株の条件は3つ。
はい、
優位性、有利性、流動性。一番の有利性は自己資本比率 50% 以上、二番目の有利性は ROE 自己資本利益率15% 以上。3番目の流動性は、外人持ち株比率が 30% 以上から 50% 未満です。
はい、東証一部上場の2141社のうち、遠藤さんが注目する運用に耐える日経500社2020年上位銘柄は、ウィズコロナ自宅待機外、8035、東京エレクトロン、6967、新興電工、3050DCM、 8273泉、4912ライオン、6702富士通、8028ファミリーマート、2875東洋水産ですね。
株はついた2月は申請にして犯す目からたるもの、もちろん上がり続けるわけでもありません。上がれば下がる相場の常、3年から5年周期で上下します。当時対象の株は資本金が300億円未満、 ROE が 15% 以上、自己資本比率が 50% 以上で選びますが、2つの運用ルール、1つ200日乖離率プラス 10% で買ってプラス 40% 売る、2つ目マイナス 10% になれば見切り売り、マイナス 40% 切れば投げ売りです。元気なうちに株で儲け続ける必勝方法をお伝えしたいと思っています。
はい、それではお知らせの後もまだまだお話伺ってまいります。 あの辛口コメンテーター、えんちゃんこと遠藤正幸が毎日的確なマーケット情報を発信中。インターネットではお試し無料銘柄相談も実施中。遠藤正幸投資顧問、お問い合わせはラジオ日経マーケットプレス番組ウェブサイトの遠藤豆バナーをクリック、また電話ファックスは 047-382-1677 047-382-1677 までどうぞ。有限会社遠藤正幸投資顧問は証券取引金銭有価証券の予託貸付行為は行っておりません。
後半はYCC についてお話しします、
はい、
本日株をうまくやる3つの条件を話しました。相場は1つ時間の理解、2つ基準ルールを絶対に守る音を終え、残るは相場は金利で動くのを理解していただかなければなりません。
はい、日米の株価はコロナショック以前の水準に回帰しましたが、日経平均は6月8日 23,178 円、そして7月17日 22,636 円、541円安、 2.33% 安。対処法がない各国政府は新型コロナパンデミックが拡大するも経済優先に転換したように思われるのが市場の最大懸念材料です。
以上のことは相場を見ていれば誰でもわかります。問題は相場が変化しだしたことです。
6月高値を次元後、物色は二極化、成長グロース上昇、割安ディフェンシブ下落。上昇グループは半導体、通信、 AI、これから申し上げる銘柄はすべて上昇率です。9984ソフトバンク 22.9%、 8035東京エレクトロン 19.3%、 6967新興電工 19.0%、 3050DCM 18.4%、 8273泉 17.5%、 4912ライオン 16.4%、 6702富士通 15.9%、8028ファミリーマート 15.0%、 2875東洋水産 15.0% です。
つまり米国は経済復活を掲げ YCC 政策を唱えだした時から、成長グロースの上昇が再始動したことです。
日本銀行が2016年9月に導入したイールドカープコントロール YCC に似た枠組みをアメリカ連邦準備制度理事会 FRB が年内にも採用するのではないかとの観測が金融市場の大勢です。
詳細は割愛しますが、短期2年と長期10年の国債の利回りは現在は2年が 1.65%、 10年が 1.93%、 スプレッドは0.29%。 この逆移動が発生すれば1年から1年半後に株価は大暴落します。米国大統領選挙11月3日の後は要注意です。株で資産を作る人はこのチャンスを逃してはなりません。金利再現は関係ないと思っている人は大たわけです。経済は金利が動かしている事実に気づいてください。それでは年末までの特選5銘柄を言いますが、その前に昨年末の放送で紹介した5銘柄の年末終わり値から7月17日までの結果を報告します。
4507東証一部塩野義製薬マイナス 4.7%、 8113東証一部ユニチャームプラス 25.9%、 7276東証一部小糸製作所マイナス 10.5%、5301東証一部東海カーボンマイナス 10.1%、 4704東証一部トレンドマイクロプラス 12.0%、 2勝3敗でしたが総合計はプラス 12.6% です。
トータル2勝3敗でしたが合計はプラス 12.6%。 はっきり言ってかろうじてチャラ、不甲斐ない結果でお詫びします。それでは今回のお銘柄を紹介させていただきます。田中さん、お願いします。
はい、世界中でプライベートバンキング事業を展開する業者が増えています。 資産残高最大のスイス UBS2 兆352億ドル220兆円を筆頭に規模も大きくなっています。彼らの運用成績に負けないような銘柄選定基準を紹介します。選別基準1、市況環境、2、収益性、3、財務力、4、流動性。1、東証一部日経500採用銘柄、2、資本金300億円未満、3、自己資本利益率 ROE 15% 以上、4、総資本利益率 ROA 5% 以上。以上の条件を加えれば、運用パフォーマンスは格段に向上します。
投資家が持つべき上昇期待銘柄の選定基準を紹介していただきました。信頼すべき200日乖離率は当社以外は適用していないようです。それでは選定テーマ、半導体、通信、AI、この3つ、銘柄は5銘柄。
はい。
9984東証一部ソフトバンクグループ、8035東証一部東京エレクトロン、6967東証一部新興電工、3050東証一部 DCM ホールディングス、6702東証一部富士通。以上5銘柄を紹介しました、
はい、
損切りは儲けるためのコストと割り切り、さっさと損切りして出直し、ぜひご気軽にお電話ください。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではここでもう一度銘柄を繰り返します。選定テーマ、半導体、通信、 AI、 9984東証一部ソフトバンクグループ、8035東証一部東京エレクトロン、6967東証一部新興電工、3050東証一部DCM ホールディングス、6702東証一部富士通。以上5銘柄をご紹介いただきました。お話は遠藤正幸投資顧問取締役の遠藤正幸さんでした。遠藤正幸さんの情報を発信している有限会社遠藤正幸投資顧問のお問い合わせ先は、電話、ファックスともに 047-382-1677、 047-382-1677 です。平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。無料銘柄相談も受付中ですよ。インターネットはリスナー感謝祭ウェブサイト右の遠藤豆バナーをクリックしてみてください。1時間にわたってお送りしてきました、やっぱり株が好き、いかがでしたか。4人の銘柄マスターが独自の視点でピックアップした注目銘柄をぜひ参考にしてください。ただし最終的な投資判断はご自身でお願いいたします。それではここでプレゼントのお知らせです。今日7月23日海の日と24日スポーツの日をラジオ日経リスナー感謝祭と銘打ち、たくさんの特別番組をオンエアしています。今回全国百貨店共通商品券1万円分、サマージャンボ宝くじ10枚セットなど豪華景品をご用意。応募はインターネット限定で、締め切りは7月31日です。そして当番組やっぱり株が好きからは、抽選で1名様にラジオ日経手作り一品、牛本革2色使いトートバッグミニポーチ付き、そして抽選で30名様にやっぱり株が好き出演者執筆株式個別銘柄レポート最新号セットをそれぞれプレゼントいたします。ご希望の方は番組ウェブサイトからリンクしているラジオ日経リスナー感謝祭特設ページからご応募ください。必ず番組の感想と希望商品名をお書き添えください。番組プレゼントの応募締め切りは7月31日です。どしどしご応募ください。特別番組やっぱり株が好き、歴史的大転換の投資ストラテジー、そろそろお別れの時間です。それでは皆さんが今後投資で成功されることを祈っています。お相手は田中由紀でした。この番組はバランス投資顧問遠藤正幸投資顧問の提供でお送りしました。